恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
この世界にあって日本では見ることができない建造物があります。なんだか想像つきますか？それは城壁です。あえて言えば日本の城には城壁がありますが、その城壁はその地域の藩主がいる城を囲ったもので、町全体が城壁で囲まれているというような場所は日本にはありません。しかし世界に目を向けますと、このような場所がたくさんあります。万里の長城というのはその最たるものでありましょう。このことが何を意味するのか言うまでもありません。これらの城壁は外部からの侵入者を防ぐために作られたものです。そうです。世界の多くの国々は互いに地境によって区分された国々であり、日本という国は海に囲まれた島国なのです。地境であるということは、その境をまたいで他国人が自分たちの領土に入ってくるという可能性があるということで、それが友好的な隣人であるならまだしも、略奪とか殺戮というような理由で彼らが侵入してきたというのが多くの国の歴史なのであります。幸いなことに、日本の近海は時に荒波に揉まれ、そのような他国人の侵略をほとんど受けませんでした。幕末に欧米の列強が日本を侵略するのではないかという恐れが蔓延しましたが、それも幸いなことに起こりませんでした。それに対して、地続きで他国や他民族とつながっている国地域では、有無を言わさずに襲われたり、最悪の場合はその住民すべてを虐殺、あるいは女性子供たち財産を根こそぎ略奪されるというようなことがたびたびあり、それゆえに彼らが城壁を作るということは必然だったのであります。そしてその城壁ありきという状況こそが、私たちが向き合っているこの聖書の世界であります。ヨシアキやシシキなどを見ますと、多くの戦が記録されており、神がイスラエルの民に向かって、他国人を、他民族を徹底的に滅ぼせというようなことが書かれています。で、このような箇所を読みますと、なんと残忍な神だと思われる方たちがいらっしゃるかと思います。しかしその背景には、もしイスラエルの民が無防備であるなら、彼らは根こそぎこの地上から消滅してしまうという差し迫った危機がそこにはありました。神様がアブラムになされた天を仰いで星を数えることができるなら、数えてみなさい。あなたの子孫はあのようになるでしょうというあの契約は、イスラエル民族が滅亡してしまったら成就しないのです。その契約が守り通されるためには当然イスラエル民族が存在しているということが大前提でありました。このような状況により、イスラエルの聖書時代の遺跡にも多くの城壁が発見されています。世界最古の町と呼ばれるエリコの町の城壁は有名でありましょう。ハルマゲドンの語源となっている聖書に出てくるメギドというところの遺跡も城壁が張り巡らされています。そしてダビデ・ソロモンが建てたエルサレムも例外ではありません。今日もエルサレムの旧市街に行きますと、この町は四方高い壁で囲まれています。そのエルサレムの旧市街は 実際にはダビデの息子ソロモンが広げた城壁でありまして、その外れのケデロンの谷には父ダビデのかつての城壁があります。今日もこの遺跡は残っていまして、この遺跡を歩いていて気がつかされることは、この城壁の中にはダビデの時代から湧いているギホンの泉があり、今も豊かな水がコンコンと湧き出ており、この泉から湧く水路の中を歩くツアーもあります。泉は言うまでもなく、大地の力によって地中から水が湧き上がってくるわけですから、人間が作り出すことはできません。ですからダビデはこの泉を自らの城壁の内側に取り組んで自分の町を作りました。城壁の内側に水さえ湧いていれば、たとえ四方を敵に囲まれても生き続ける、戦い続けることができたからです。しかしもし泉が城壁の外にあり、そこから水路を作り水を城壁の中に入れているのなら、その水路を敵にせき止められたら、城壁内の人間の命は長くは持たないのです。なぜ今日このようなことをお話ししているのか。それは水というものが、もっと言いますと、その水が湧くというところがどれだけ大切なことかということをお伝えしたいからです。そこから私たちの命を支えるものはそこから出てくるからです。イスラエルの民にとって泉とは、まさしく自分が生きるか死ぬかを左右するものであり、彼らが城壁のうちに泉を持つことを絶対不可欠とし、それを死守したように、イスラエルの二代目の王ダビデやその後を継いだ息子ソロモンは、それは私たちの心にも全く当てはまることなどだという知恵を得ました。ソロモンは箴言4章20節から27節にこんな言葉を書き残しています。我が子よ、私の言葉に心を止め、私の語ることに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に守れ。それはこれを得る者の命であり、またその全身を健やかにするからである。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉は、これから流れ出るからである。曲がった言葉をあなたから捨て去り、横島な談話をあなたから遠ざけよ。あなたの目はまっすぐに正面を見、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見えよ。あなたの足の道に気をつけよ。そうすれば、あなたのすべての道は安全である。右にも左にも迷い出てはならない。あなたの足を悪から離れさせよ。この23節を文語訳聖書はこう記しています。すべての守るべきものよりも勝りて汝の心を守れ。新科訳聖書は力の限り見張ってあなたの心を守れと記しています。すなわち心を守ることは、他のすべてのことよりもまず第一に優先すべきことであり、私たちは力の限り自分の心を守らなくてはならないと彼は書いたのです。ダビデは、ソロモンはこのことをおそらく父ダビデの背中から学んだと思われます。そう、彼の父ダビデはこのような言葉を残しています。我が魂よ、我が魂よ、主を褒めたたえ、私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。 我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ここには普通に読めば読み過ごしてしまう言葉があります。それはダビデが誰に向かって主を褒めたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主を褒めたたえよと言っているのかということです。そうです、我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、我が魂よと、彼は自分の魂に、自分の心に、うちにあるすべてのにものに向かって叫んだのです。なぜダビデは自分の魂に繰り返し語りかけたのか。なぜなら彼は自分の魂がどうあるかということの大切さを誰よりも知っていたからです。そしてその息子ソロモンは、その魂とはすなわち命の水が湧き出る私の心なのだと言ったのです。ダビデの人生は波乱万丈です。ある時は自分が真実に仕えていたサウロ王の妬みを買い、不当に命を狙われたために逃亡し、ある時は我が息子の謀反を受けて親しいと親として最も辛い悲しみの涙を流しました。そのような環境に身を置いた彼は、過酷な状況であればあるほど自分の魂に向かって主を褒めたたえるようにと語りかけたのです。そうしなければ、まさしく自分の魂は神を褒めたたえるどころか、心の中は絶望や苦々しい思いで満ちてしまうということを彼は誰よりも知っていたからでしょう。彼の息子の言葉を借りて言えば、そこは命の泉なのですから、そこそこが彼の言動を司っている場所なのですから、その出所に向かって彼は力を込めて自らの魂に声をかけ続けました。そしてその時にダビデが自分の魂に常に刻み込もうとしていたことは、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなということです。この言葉を言い返すならば、神様が自分によくしてくださったことを思い起こし、それを忘れずに常に感謝せよということです。なぜ彼は感謝することを自らの心に語りかけたのでしょうか。なぜなら自分に襲いかかる様々な事柄の中で、そのことは自らの心を神に結びつけ、主を褒めたたえ続けるために最も大切なことだからでした。彼の心が主に喜ばれるため、このことを自分の魂に日夜語り続けることは不可欠なことだったのです。皆さん、私たちの心はいかがでしょうか。私たちを取り巻く環境は日々目まぐるしく変わります。多くの人たちの生活は便利になったもの、ますます私たちは忙しくなっていると感じています。そんな日々を送る私たちは、自らを顧みる時間を持つことが難しく、とにかく一日一日のノルマをこなすことで精一杯で暮らしています。そして余裕がなくなってくると、神への感謝を失い、かえって気持ちの焦りからか、不満というものが 心に起こってきます。そもそもこの世界は、覚えてください、私たちの心に不満を呼び起こそうとする力が強く働いている場所です。私たちがどれだけ不足しているか、どれだけ不相応な環境にいるかということを、手を変え品を変え私たちに日夜アピールしてくるのです。すなわち、あなたの能力は正当に評価されてないとか、あなたが今使っているものはもはや古いとか、あなたはあの人よりも働いているなどなど、絶え間ないメッセージを常に私たちは耳にしながら暮らしています。このような状況にいますと、そこから感謝の思いが起こる可能性はとても少ないのです。これらダビデ・ソロモンと引き継がれてきた心について、イエス・キリストはさらにそれを具体的に説明されました。イエス様はマルコ7章においてこう言っています。すると言われた、あなた方もそんなに鈍いのか、すべて外から人の中に入ってくるものは人を汚し得ないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出ていくだけである。イエスはこのように、どんな食物でも清いものとされた。さらに言われた、人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて、人を汚すのである。まずここでイエス様は当時、人々の間で重要とされていた食物規定に関して一石を投じました。すなわち、食べ物に清い清くないということはない。それはただ私たちの体内に入って出ていくだけのものであり、どの食物も清いとイエス様は言われた。そして後半を見ますと、それが食べ物だけを言っているのではないということに私たちは気がつかされます。この世界に生きる私たちは、この五感を通して諸々のことを私たちのうちに入れます。そのことを、その前に書かれている食物の件に照らし合わせて考えますなら、実際のところその諸々のこと自体は私たちを汚すものではないのです。すなわち、目に飛び込んできたある出来事、耳に聞こえてきた囁き、それ自体はまだ私たちを汚していません。しかし、それらが私たちの魂に達し、そのことに対して私たちの魂が反応し、苦々しい思いや不満となって外に出ていくときに、それが人を汚す、自分を汚し、それを聞く者、見る者を汚すということです。ヤコブはこのうちから出ていく三体あるものとして、我々の口から出る言葉を取り上げています。あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物はすべて人類に制せられるし、また制せられてきた。ところが、舌を制し得る人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。私たちはこの舌で父なる死を賛美し、またその同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪っている。同じ口から賛美と呪いとが出てくる。私の兄弟たちよ、このようなことはあるべきでない。泉が甘い水と苦い水と同じ穴から吹き出すことがあろうか。 ヤコブはここで私たちの口から出ていく言葉は、制しにくい悪であり、死の毒で満ちていると言っています。また、この自分の言葉を完全に制しうる人は、一人もいないと断言しています。私たちは何であれ誰かから何かを断言されるとそれに反発を感じますが、このヤコブが言う、自らの言葉を制している人はいないという言葉に対しては、しばし我が身を振り返れば納得がいくのではないでしょうか。そしてここまでお話していますように、自分の口から出る言葉を制し得ないということは、その源なる心をも制していない。その心においてすでに苦い蜜があって、それが口から溢れ出てしまったということであります。そしてこのことは、これまでダビデが自らの魂に語りかけた、ソロモンが何よりもあなたの心を見張れと言っていた、その要所を私たちは自力では完全に守りきれないということを意味します。それでは私たちはどうしたらいいのか。一つの希望をお話します。その希望は、思いがけないところに思いがけない出来事によって掲示されています。出エジプト記十五章。さて、モーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野に入り、三日の間荒野を歩いたが、水を得なかった。彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて、飲むことができなかった。それでそのところの名はメラと呼ばれた。時に民はモーセにつぶやいていった。私たちは何を飲むんですか？モーセは主に叫んだ。主は彼に一本の木を示されたので、それを水に投げ入れると、水は甘くなった。ここに記されている出来事は、モーセというイスラエルの指導者がエジプトで奴隷となっていた民を救い出し、荒野をさまよった時のことです。彼らはその荒野で水を得ることができませんでした。やっと見つけたと思ったメラという場所にあった水は苦くてとても飲めたものではない。その様はあたかも、この荒野にいる間、いつもモーセに向かい悪態をつき、苦々しいことばかり話していたイスラエルの民のようです。しかしモーセが神様に示された一本の木をその苦い水に入れると、それは甘くなりました。このメラで起きた出来事は、その後に起こるあることの型となっています。すなわちこの苦い水とは、イエス様が私たちの心の中から出てくる不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴のようなものです。これらの諸悪はすべて私たちの内から出てきて、人を汚すものであると言われたものであることがわかります。このような苦々しい水が我々の心から湧き、それがやがて外に出ていく。その苦水は飲めたものではない。本人は気づいていないかもしれませんが、その水しぶきを受ける者、その水を浴びせられる者は、溜まったものではありません。しかし、そのメラの苦水は、一本の木によって甘い水に変えられたという、この出来事を再びやがて起きる一つのこと、型として見ますならば、一つのことがわかります。そうです。その木とは、カルバリの丘に建てられたキリストの十字架という木なのです。私たちの心がイエス・キリストの十字架によって支配されるならば、私たちの心に変化が起きてきます。 その変化とは私たちの心の表面の泥水を十字架がただ表面をすくってきれいにしてくれるというようなものではなくて、その心の源に新しい命の水を湧き起こしてくださるという変化です。あのヨハネ4章にはスカルの井戸辺でのイエス様がサマリアの女と出会われた時のことが書かれています。かつて5人の夫と会い別れるということを繰り返し、今人目を避けて暮らす悲しい過去を持っていたあの女性です。その女性にイエス様は言われました。このスカルの井戸辺の水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。この時イエス様がこの女性に語りかけた言葉は、強烈に彼女の心を貫き通しました。この女にはかつて5人の夫があり、今は違う男と暮らしている。この事実はそのまま、彼女の心の渇きを表しているようです。その渇きを満たすために彼女は何人も異性を求めた。しかしその渇きはなくならない。渇きが満たされないという現実ゆえに、おそらく彼女の心の泉からは苦々しい言葉や行いが出てきたことでありましょう。そのことが彼女と5人の夫との関係に悪影響を及ぼすことになったのかもしれない。しかし、その彼女に向かってイエス・キリストは決して乾くことがない。心から湧き出る命の水を与えました。なぜ今日、このようなことをお話したのでしょうか。それは感謝祭を前に、私たちの感謝というものは、私たちを取り巻く環境が自分にとって良いと思われる時に起きてくるものではなく、もしそうなら我々に感謝はほとんどありません。そうではなく、私たちの心から湧き上がってくるものであるということを確認するためです。それゆえお話ししたように、私たちのうちに入ってくるものに対して、私たちはダビデのように主がよくしてくださったことを日々忘れることなく、自分の魂に向かい、その主を褒めたたえよと日夜語りかけ、ソロモンのようにその心を何を差し置いても力の限り守る必要があるということを私たち一同が知るためです。そしてこのことに対して絶大な力添えを与えてくださるのがイエス・キリストです。今や私たちはこのキリストの十字架により、その心が変えられ、その内からキリストによって永遠の命に至る水を湧き上がらせていただくことができるのです。お祈りしましょう。天の父様、ダビデ・ソロモンという親子の言葉を通し、彼らがどんなに己が魂を、己が心をしっかりと守るということに、力の限りそこに自身を捧げていたかということをこの朝は見ました。なぜなら彼らは知っていたからです。その命の泉こそが私たちを形作るものであり、私たちの生涯はその心によって決まるということ。イエス様、あなたはそのことに対してさらに付け加えて、私があなた方に尽きることがない永遠の命に至る泉を あなたの心に与えると語りかけてくださっています。どうかしよう。私たちがこのことの大切さに気がつき、そしてそこに心を向けることができますように。でなければ、いつまで経っても私たちは周りを見、周りが少しでも良くなれば、周りの人が少しでも自分に良くしてくれれば、気持ちよく、またささやかな感謝を捧げるというような、しかしその反対であれば、いつでもどん底に落ちて、その心から湧き上がる苦々しいものを持って、この生涯を送らなければならなくなります。神様、どうかこういう毎日から、私たちが決別することができるように助けてください。心の内に命の水をこんこんと湧き上がらせてくださいますことをよろしくお願いいたします。どうぞ私たちの日々があなたへの感謝で満ちていくことができるような、そんな生涯を送らせていただけますようにお祈りいたします。どうぞこの週、お一人お一人の上に主の霊が力強く臨み、主をどうかこの十字架の力により私たちの心を作り変えてくださるように、私たちがこの心を本当に力を尽くして見守り、また同時にあなたの見守りの中にこの心を差し出すことができますようにお祈り申し上げます。我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。